SDF アワー、チラウミの酒盛りをお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊チラウミの酒盛り、パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。今日は11月28日、あと3日で幸せに入りますが、リスナーの皆様、年越しの準備は進んでいますか？私も休日は年末の大掃除に追われていますよ。さて、今日11月28日は太平洋記念日と制定されていますが、この太平洋記念日とは、ポルトガルの航海者フェルディナンド・マゼラン氏が南米大陸南端の海峡、後にマゼラン海峡と命名されましたが、この海峡を通過して外海へ出る航海に成功したことにちなんで記念日となったそうです。この海峡を通過するときは偏西風が強く吹き荒れた航海で大変でしたが、海峡を通過して大海にたどり着くと波も風もさほどなく穏やかな航海が続いたため、マゼラン氏はこの海をラテン語で平和な海を意味するエル・マレ・パスコムと名付け、その英語名がパシフィック・オーシャンとなりました。これを日本語に訳すにあたり、平和な海との訳から平和イコール太平と表現し、太平洋と名付けられたそうです。私たち海上自衛隊も海を守る先盛りとして、いつまでも平和な海が続くように日々任務に励んでますよ。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜は先日ゲスト出演いたしました広報室勤務の野塚翔長のアシスタントデビューとなります。では野塚総長、リスナーの皆様にご挨拶お願いします。
はい、美ら海の先盛りをお聞きのリスナーの皆様、こんばんは。アシスタントのノッチこと司令部広報室勤務の野塚総長です。広報室勤務も4ヶ月が過ぎましたが、初めて行う仕事ばかりなので日々勉強に追われています。今夜は広報員として皆様にラジオを通して海上自衛隊のことをお届けしたいと思いますので、最後までお付き合いください。
はい、野塚総長ありがとう。ではラジオネームはノッチでいきますね。
はい、ノッチです。
なんか昔のアイドルみたいな挨拶になっていますが、今夜はよろしくお願いしますね。
頑張ります。
それではお待たせいたしました。今夜のゲストを紹介いたしましょう。海上自衛隊といえば金曜日のカレーが有名ですが、今夜のゲストは那覇航空基地隊で究極のカレーメニューを追求している知念技官と、カレーの隠し味は隊員への愛情という調理担当の吉永さん、そのお二人をお呼びしました。では知念技官からリスナーの皆様に自己紹介も兼ねてご挨拶お願いします。
はい、美ら海の先盛りをお聞きのリスナーの皆さん、こんばんは。那覇航空基地隊航制隊給養班で管理栄養士として勤務している防衛技官の知念です。出身は地元の沖縄県宜野湾市です。趣味は5年ほど前に友人の誘いで始めたキャンプで、今では毎年沖縄でバーベキューしながら年越しキャンプを行い、初日の出を拝んでいます。
あ、いいですね。
いいな。
ラジオ出演はもちろん初めてですが、前々から今ちゃんに誘われていたので、普段体験できないことへの挑戦もいいかなと思い出演させていただきました。今夜は皆様に海上自衛隊を PR できるよう頑張ります。では吉永山荘へマイクお渡しします。
はい、美ら海の先盛りをお聞きの皆様、はじめまして。同じく那覇航空基地隊航制隊給養班で給養員として勤務している吉永山荘です。給養って普段あまり聞くことがない言葉ですが、栄養を供給する言葉で、一般的には調理員コックさんの意味なんです。出身は熊本県ですが、育ちは長崎県佐世保市です。長崎にはいろいろな観光名所がありますが、一押しはハウステンボスですね。
あ、いいですね。
この時期はイルミネーションに囲まれ、年越しカウントダウン花火など幻想的な世界が広がっていますので、感動間違いなし、一度行ってみてください。あと特産品も多いですが、私は佐世保レモンステーキが大好きです。趣味はサップ、レザークラフト、キャンプ、アニメ、漫画、サウナ、温泉、読書、 御朱印集めと多趣味でありますが、最近は沖縄に勤務してから始めたサップにはまり、サップをやった後のビーチで見る沖縄のサンセットの風景に癒されています。
ロマンチストですね。
特技は4歳から始めた空手道で段位は2段です。
お、すごい。
自衛隊に入隊してなかなか練習ができなかったのですが、空手発祥の地といわれる沖縄に来たのでぼちぼちと練習に通っています。ラジオ出演は初めての体験で緊張していますので、今夜はお手柔らかにお願いします。
はい、知念技官吉永さん、そうありがとうございます。まあ、知念技官とはね、長いお付き合いですが、やっとゲスト出演していただき嬉しいですよ。
ラジオ出演はちょっと恥ずかしかったので、はい、隠れていましたが、今ちゃんで見つかってしまいました。
はい、見つけましたよ。まあ吉永さんとはね、私の同郷の長崎ということですが、佐世保レモンステーキ美味しいですよね。
佐世保バーガーは有名ですが、レモンステーキもおすすめですよ。
ですね。あとかなり趣味が多いのですが、まあ一番のおすすめの趣味とかありますか？
そうですね、読書が趣味となったのは、普段の生活でいろいろと悩んでいた時に過去の偉人の伝記等を読んだら、同じ悩みを持っていて、その解決法が載っていたところからヒントを得て乗り越えたということがきっかけでした。
うんうん、
また有名人が著名の本もよく読みますが、うん、多分一生会うことのない有名人の人生観を小遣いほどの金額で学ぶことができる読書がおすすめの趣味です。
あ、確かにですね。最近はね、スマートフォンでも購読できますし、いろいろな体験談を得ることができますよね。さて、先ほどね、海自カレーについて少し触れましたが、ちなみに那覇航空基地の隊員食堂では何種類のカレーレシピがあるんですか？
基本的にはビーフカレー、ポークカレーをベースに作りますが、
うん、はいはい、
チキンバターカレーや、
いいですね、
夏野菜カレー、うん、キーマカレーなどなどの他のトッピングを加えたら、うん、7から8種類のカレーを提供しています。
いいですね。
カレーを作る担当にあたるとき、おのおのの調理員が秘伝のレシピや隠し味を駆使して隊員が飽きが来ないような味を追求していますが、まだ私は自分のレシピまでは確立できてないので、愛情が隠し味です。
お、なるほど。だから美味しいカレーが出てくるんですね。では今夜は隊員の胃袋をがっちり掴んで離さない那覇航空基地隊の知念技官と吉永さんをゲストに迎え、4人でお送りします。のっち、アシト、よろしくね。
はい、よろしくお願いします。
では皆さん、今夜もゆたしくうにげさびら、
ゆたしく。さて今夜はいつも美味しい食事で隊員の胃袋を満足させているお二方をゲストにお迎えしていますが、普段どのような内容のお仕事をされているのかお話しいただけますか？まずは知念技官から防衛技官とはも含めてお話しください。
はい、わかりました。防衛省の職員には防衛技官の他にも防衛事務官や防衛教官などがありますが、今回は私の職種の防衛技官についてお話しますね。
はい、お願いします。
お願いします。
一般によく知られている防衛技官とは、防衛施設に関する政策の企画立案や建設工事を行う施設系技官や、防衛装備品に関する政策の企画立案や調達業務を行う装備系技官がありますが、私たちのように専門分野の知識や技術を生かして自衛隊で働く管理栄養士や看護師、薬剤師などの業種も防衛技官として採用されています。また自衛隊で管理栄養士として勤務するには、管理栄養士の国家資格はもちろんのこと、防衛省職員採用試験に合格する必要がありますが、採用されると特別職の国家公務員となります。私が管理栄養士として行っている仕事内容は、隊員食堂の献立作成や食料の調達業務などが主な業務ですが、その他にも隊員の健康管理のための栄養指導や休養班の文書管理等も行っています。では次は吉永さん、そうお願いします。
はい、わかりました。私の職種は休養員で、主として隊員食堂で調理し、 隊員に食事を提供する仕事をしています。他にも食材を無駄にならないように適切な準備を行うため、何人の隊員が食事をするかなど、食数の調査、報告や部外から基地見学に来る方の体験喫食の事務処理等の仕事を行っています。なお、給養員の職域は艦艇、潜水艦、航空部隊、陸上部隊と各地の職域で勤務が可能です。
なるほど。那覇航空基地の食事は美味しいと評判ですが、知念技官による適切な栄養管理に基づいた季節や隊員の嗜好に応じた変化のある献立を給養員が隊員に美味しく食べていただくために精魂込めて料理しているから美味しいんですよね。では次の質問ですが、お二人が海上自衛隊へ入ろうと思ったきっかけなどについてお話しいただけますか。では吉永さんからお願いします。
はい、きっかけですか。そうですね、私は高校卒業前に就職先をどこにしようかと考えていた際、地元の佐世保で何かいい仕事はないかなと思いました。私の父が海上自衛官だったこともあり、給料や福利厚生が充実している話を聞き、海上自衛隊を受験して入隊しました。知念技官はいかがですか。
私は沖縄の高校を卒業後、佐賀県の短期大学で勉強し、栄養士と家庭科の中学校教諭資格を取得しました。その後、同じ大学の専修課程に進み、管理栄養士の資格を取得し、卒業後は佐賀県の小学校で3年間、臨時職員で栄養士として勤務していました。その後、沖縄そばと泡盛が恋しくなり、沖縄に戻った際、管理栄養士の資格を生かせて安定した職業に就きたいなと思っていたところ、自衛隊の求人情報を見つけ試験を受け入省しました。
ありがとうございます。吉永さんはまさしくね、これ佐世保あるある的なお話ですよね。
ですよね。佐世保は海上自衛隊と陸上自衛隊の部隊があり、市民の方も優しく見守ってくれますので、結構人気がある職業なんですよ。
ですよね。私も自衛隊入隊時から約10年間佐世保でね勤務しましたが、もう居心地良かったですよ。あと知念技官は中学校教員資格も持っているとは初耳でした。今日から知念先生と呼んでいいですか。
もう今ちゃん茶化さないでくださいよ。
失礼しました。けど沖縄にね戻ってきたタイミングで、自衛隊の給食があってラッキーでしたよね。
ですよ。以前から大人数の食事を作る自衛隊の給食には興味があったので、これだと思い応募しました。
次のお題は、今やっている仕事に対するやりがいについてお話しいただけますか。では知念先生じゃなくて、知念技官からお願いします。
やりがいですか。先ほどもお話しましたが、はい、大人数の給食に関わる仕事に憧れていたので、私が作る食事を通して隊員の皆さんの力になりたいと思いながら、カロリーの確保と同時に各種栄養のバランス、食材の旬、味などにも考慮しながら献立を考え、日々仕事をしています。
素晴らしい。
あと隊員の皆さんが美味しかった、またあのメニューが食べたいなど言ってくれた時にはとても嬉しくて、この仕事にやりがいを感じます。
あ、いいですね。
吉永さんはどうですか。
そうですね、海上自衛隊の食事は自衛隊の中でも特に美味しいと言われていますが、食事は隊員の士気の根源であると言われており、大変重要な仕事でありやりがいを感じています。
なるほど。
特に私が艦艇勤務をしていた際に感じたことですが、艦艇が航海中は艦内での食事しか提供されませんので、食事の時間が楽しみの一つとなります。そんな食事の時間が隊員に喜ばれるように創意工夫して作った食事に対し、美味しかった、いつもご苦労様などの言葉をいただいた時にはやりがいを感じましたね。
ああ、確かにですね。美味しいものを食べてね満足したら幸せな気分になりますよね。私もね官邸勤務時代、出向中はね食事の時間が一番の楽しみで、ついつい食べ過ぎて、入校後は必ずと言っていいほど体重が増えていました。これからも隊員のために美味しい食事の提供よろしくお願いしますね。
はい、はい、
頑張ります。
それではそろそろ海上自衛隊勤続 42年の大ベテラン、今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。ゲストのお二人もお付き合いくださいね。
ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、
今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。イエーイ。
このコーナーはリスナー様からの海上自衛隊に関するお便りや質問を紹介して今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜もリスナーの皆様からたくさんお便りをいただいていますので、どんどん紹介していきますね。
はい、よろしくお願いします。
では最初のお便りはラジオネーム頑張れ元気くんさんからお便りです。 SDF アワー海上自衛隊チュラウミの先森の皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム頑張れ元気くんです。10月3日の放送回拝聴しました。ゲストでお見えの扇三位さんと辻脇三位さん、お二方ともラジオ慣れされているようにとてもハキハキと話されていたのが印象的でした。あとみんなととにかくたくさんお酒を交わすのお話には笑ってしまいました。また私のメッセージとリクエスト曲の採用もありがとうございました。リスナープレゼントもありがたく頂戴させていただきます。次回の放送も楽しみにしていますとのお便りと、ラルクアンシェルの海辺へのリクエストをいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム頑張れ元気くんさん、お便りありがとうございます。いただきましたお便りの件、ゲストの2人に伝えたところ、次のようなコメントをいただきましたので紹介しますね。頑張れ元気くんさん、ありがとうございます。緊張しすぎたがゆえに逆にハキハキと喋ることができましたが、今ちゃんの話術には到底かないませんとのことでした。そりゃ私と年季が違いますが、ゲストの2人も素敵でしたよ。では引き続き応援お願いいたしますね。では次のお便り紹介は知念議官お願いできますか。
私ですか、はい、いきなり来るんですね。
そうなんですよ、気を抜いていたらダメなんです。
突然振られたのでびっくりしましたが頑張りますね。
はい、よろしくお願いします。
次のお便りはラジオネーム当選家老さんからのお便りです。 SDF アワー美ら海の先森パーソナリティの皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選家老です。10月3日の放送を拝聴しました。若い幹部のお二人フレッシュでいいですね。息がぴったりなのもチームワークの良さを感じます。扇三位はエアフェスタでの演奏で拝見したことがありますが、多彩な趣味をお持ちとのことで、その特技を活かせる自衛隊は本当にいい職場だと思います。また私も学生時代は大阪に過ごしていたので辻脇三位には親近感を感じます。お二人とも芯がしっかりしているという印象を受けました。これからの海上自衛隊を背負ってくれると思うと頼もしいです。頑張ってください。ところで今ちゃんさんの弾き語り、やはり情感ありますね。
ありがとうございます。
那覇祭りのカラオケグランプリにも出場するとのことでしたが、残念ながら当日私は仕事で行けませんでした。次回放送で結果を楽しみにしていますとのお便りと、ビング・クロスビーのウィンター・ワンダーランドへのリクエストをいただきました。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネーム当選家老さん、お便りありがとうございます。こちらもゲストのお二人からのコメントをお伝えしますね。まずは扇三位から。当選家老さん、ありがとうございました。今後も歌って踊れる自衛官を目指して日々精進してまいります。精進するとか違いますけどね。次は、辻脇三位からいただいております。大阪また戻られた際はお話聞かせてください。日本の未来は私が背負えますとのコメントをいただいています。頼もしいですね。あと私の弾き語りへのご感想もいただきありがとうございました。今回久しぶりの弾き語りへのリクエストでしたので、二重録音してね、ハモリのパートも歌いましたが、お気づきだったでしょうか。ではまたお便りお待ちしています。では次のお便りは吉永さん、そうお願いします。
はい、次来ると思って構えてました。
さすがですね。
ではご紹介します。
はい、お願いします。
次のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。今ちゃん、舞台マークはどのように決められているのですか？舞台マークって変わることもあるのですか？教えてください。久しぶりに今ちゃんの弾き語り、いつ聞いてもいいですね。定期的に欲しいですね、とのお便りをいただきました。今ちゃんの弾き語り大好評ですね。
ありがとうございます。
では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。合わせて私への弾き語りへのご感想もありがとうございます。まあ、定期的にはね厳しいかと思いますが、できるだけリクエストにはお答えできるよう頑張ります。さて、いただきました舞台マークへのご質問について、通常はね、舞台編成時にマークを決めるのですが、隊員からの応募や一般からの公募、またデザイナーと契約して作成などなど、舞台によって異なります。あと舞台マークが変わる場合もあります。例えば創立記念の区切りの年とか、装備品の回収や舞台改編の時に新しいデザインに変わることもあります。ちなみに私たち第5航空軍の舞台マークも3年前の創立50周年を機に現在のマークへ変わりました。ではまたお便りお待ちしてますね。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはお二人のリスナー様からラジオアプリへ初メッセージをいただいてますので、続けてご紹介しますね。
はい、お願いします。
まずはラジオネームピーコさんから。フルート素敵、声が可愛い、大木さんの大ファンです、頑張ってください、とのメッセージと、ラジオネームレナレナの母さんからは、チュラウミの先盛りを拝聴いたしました、お世話になりました、大木レナの母です、娘の声がラジオから流れてくるのは不思議体験でしたが、同僚、先輩との楽しそうなやりとりにほのぼのといたしました。このラジオを聞いて、自衛官を目指したいという若者が増えてくれることを祈ります。月1回の放送を聞き逃さないようにお気に入り登録しておきます。これからも頑張ってください。徳島から応援しています。とのメッセージをいただきました。では今ちゃんにマイクを渡します。
はい、ラジオネームピーコさん、レナレナの母さん、初メッセージありがとうございます。お二人のメッセージに対し、ゲストの大木さんからコメントをいただきましたのでご紹介しますね。まずはピーコさんへ。ピーコさん、ありがとうございます。嬉しいです。大木不安第1号です、といただいてます。まあ購入不安第1号ですね。ピーコさん、チラウミの先盛りの不安にもなってくださいね。次はレナレナの母さんへ。レナレナの母さん、ありがとうございました。というか、お母さん、お便りありがとう。高校を卒業して親元を離れ早7年、遠くの地からいつも見守ってくれるから、娘はのびのび過ごせています。チラウミの先森も一緒に見守ってください、とのメッセージをいただいてます。レナレナの母さん、今後とも娘さん同様、チラウミの先森も見守っていただけると嬉しいです。またお便りお待ちしてますね。では次のお便りお願いします。
はい、次のお便りはラジオネームボス君さんからのお便りです。チラウミの先森の皆様、お久しぶりです。ラジオネームボス君です。いつも楽しく拝聴させていただいてますが、お便りを送るのは久しぶりです。というのも、10月3日の放送を聞き、とても素敵な内容でしたのでお便りしたいなと思いました。私は今ちゃんがパーソナリティになる前からのリスナーですが、私個人の感想で恐縮ながら、これまでの放送の中で首位を争うほど大変聞きやすく、のめり込んでしまうようなあっという間の50分でしたが、お若い二人のトークは、さすが幹部自衛官らしく、声のトーンも話すスピードもタイミングも、初々しさが感じられつつも、安心して聞いていられる安定の自衛官広報番組という感じがしました。とても楽しかったです。もちろん彼らを選んだのは企画サイドですから、目の付けどころがいいし、さすがだなと思いました。 聞いていて笑顔になれたり、ワクワクしたり、次はどんな話をしてくれるんだろうと思わず前のめりになってしまうような、とても内容の濃い、それでいて軽快さも感じられる素晴らしい放送でした。あのお若い2人にはぜひまた出演していただき、現場での日常のお話を伺いたいものです。異動になるまで準レギュラーで定期的に出てもらいたいぐらいですね。今ちゃんの弾き語りも日常の業務がある中で忙しい中に時間を見つけて練習なさって大変だろうな。番組の企画を盛り上げるためにもすごいなと思います。
ありがとうございます。
今ちゃんのお仕事の負担にならない程度にこれからも楽しい放送を楽しみにしています。リクエスト曲はさやかでエバーシンスをお願いしますとのお便りをいただいています。では今ちゃんお願いします。
はい、ラジオネームボス君さん、本当にお久しぶりのお便り嬉しいです。合わせて、対戦素晴らしいご感想ありがとうございます。まあ、ここまで褒めていただけるとパーソナリティもやりがいがありますね。いただいたお便りをゲストの2人にも伝えましたらコメントが届きましたので紹介しますね。ボス君さん、ありがとうございました。ラジオ出演前に今ちゃんとの話し方を2人で研究しました。とても楽しく良い経験をさせていただきました。また出演させていただきたいし、後輩にもこの経験をしてほしいので、今後も今ちゃんのお世話になりますとのコメントが届いていますよ。また、私の仕事への負担までご心配いただき感謝いたします。倒れず寸前までね、頑張りますので、今後も美ら海の咲森へのご声援よろしくお願いいたします。では次が最後のお便りかな。最後はね、知念技官に締めていただきましょう。
はい、任せてください。本日最後のお便りはラジオネームちえさんからのお便りです。こんばんは、美ら海の咲森の自衛官の皆様、リスナーの皆様、
こんばんは。
さて、もう11月に入りましたね。今年もすごく暑かったから秋はやってくるのかなと思いつつ、やっぱり秋ですね。美ら海の咲森の皆様は秋は何かスポーツとかされたりしてますか？先日の放送は超久しぶりに女性陣3人出演してて、ハロウィン仮装にいつもと違った明るい放送でしたね。隊員食堂前のでっかいシーサーもハロウィンの装いされたようで、懐かしく食堂前の写真を拝見してました。話変わって、昨日11月2日は琉球王朝絵巻行列を見てきました。国王王妃の乗り物宇宙を陸海空の隊員の皆さんが担いで練り歩いていました。改めて任務で忙しい中、隊員の皆様は県民に共に寄り添っている姿に感動しながら絵巻行列を見てました。本当にお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
来年首里城が完成予定で、生まれ育った首里の町に再度首里城が建つ嬉しさとますますの活躍を期待してます。最後に歌&ギターの今ちゃんも良かったけど、カラオケグランプリ最高に素晴らしかったです。知り合いが出ないとあの会場にも行く機会もないので、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
また来年も期待してます。ちばるよ。
ちばるよ。
これからますます寒くなりますが、どうか皆様お体ご自愛くださいとのお便りと、セリーヌ・ディオンのパワーオブラブへのリクエストをいただいています。では今ちゃんお願いします。
はい、ラジオネームちえさん、お便りに加えお気遣いもありがとうございます。やっとね、沖縄も秋らしくなりましたが、秋はスポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、芸術の秋と、何かを始めるにはいい季節ですよね。さて、自衛官はね、普段から勤務の中で運動することが義務付けられていますので、持久走訓練など定期的に行っていますよ。ちなみに、今日の参加者にもお話聞いてみましょう。ノッチは何かやっていますか？
はい、スポーツの秋だからというわけではないですけど、うんうん、まあ、小学校の サッカークラブのアシスタントコーチをしてですね、ちょこちょこ走らされています。
あ、いいですね、なら、知念技官は、
私はスポーツの秋というより食欲の秋ですかね。というのは涼しくなってきたので、そろそろ休日はキャンプ三昧となりそうなん で、
あですよ、ね、
キャンプで使う食材もこの季節はいろいろと豊富にありますので、おのずと食欲が湧くんですよね。
確かにですね。吉永さん、そうは？
そうですね、私は趣味の読書をしながら秋の夜長を過ごしています。
いいですね、詩人ですね。まあ、それぞれね、自分に合った過ごし方がありますよね。あと秋はね、各地でいろいろなお祭りも行われてますが、お便りの中にありました首里城復興祭、琉球王朝絵巻行列、これにはね、毎年、陸海空自衛官約100名が参加して、今年も参加しましたよ。まあ、それからね、お祭りといえば沖縄では那覇大綱引き祭りが有名ですが、この大綱引き祭りは、綱引きが終わった後にですね、無病息災や家庭円満などを記念し、参加者がね、綱を切り分けて持ち帰るのが風習でして、まあ、その切り分け支援とね、警戒支援のボランティアにも陸海空自衛官の有志約50名が参加しましたよ。まあ、あいにく私は祭りの中で行われたカラオケグランプリ決勝へ参加していたので、ボランティアには参加できませんでした。
カラオケグランプリの放送見ましたよ。噂には聞いていましたが、すごく上手でしたね。
ありがとうございます。皆様の、ね、応援のおかげで、審査員賞をいただくことができました。今後もね、地域振興や、地域交流の行事に積極的に参加し、沖縄を盛り上げていきたいと思っています。ではまたお便りお待ちしてますね。
本日のお便りは以上です。このようなリスナー様からのご声援があると、ますますやる気が出てきますね。
ですよね。
リスナーの皆様、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
それではそろそろゲストへの話題に戻りましょうか。
はい、戻りましょう。
では次の質問ですが、沖縄勤務においての目標やチャレンジしてみたいことをお聞かせいただけますか。できれば仕事とプライベートの両方をお聞きしたいですね。では吉永さん、そうからお願いします。
そうですね、海上自衛隊に入隊して専門課程で調理師免許を取得し、実務経験を得て船舶調理師の資格も得たので、次は知念技官みたいな立派な管理栄養士になるべく、まずは栄養士の資格取得にチャレンジしたいと思っています。
なるほど。
プライベートでは沖縄本島をドライブしながら沖縄の温泉やスパを制覇してみたいです。あとは沖縄の神社等の御朱印集めや離島巡りにも行ってみたいですね。知念技官はいかがですか。
私は仕事では隊員がもっと喜んでくれるような那覇基地ならではの献立や沖縄の食材を使った地産地消の献立にチャレンジしてみたいですね。あとプライベートでは趣味のキャンプをもっと充実できるように、キャンプに行った時の料理のバリエーションを増やしたいです。
ありがとうございます。勤務上ではそれぞれの職種においてのスキルアップ頑張ってくださいね。あとプライベートでは沖縄を満喫して楽しんでください。
ちなみに知念技官、新しいチャレンジとしてラジオアシスタントとかいかがですか。
お誘いは嬉しいんですが、ゲスト出演で精一杯です。
あ、そうですか。せっかくね、今日初めてラジオ出演にするにしてはとってもね、聞きやすい声でね、アシスタントしてもらったら最高だなと思ったんですけど、また機会があればね、その時ご相談します。
はい、
はい、ではゲストへの最後の質問ですが、お二人が思う海上自衛隊の魅力をリスナーの皆様にお伝え願いますか。まずは知念技官からお願いします。
私は自衛官ではなく防衛省職員の防衛技官として海上自衛隊で勤務しているのですが、部隊にはいろいろな職種の隊員がいて、それぞれ自分と違った専門知識を持っているので、たくさんの隊員と接することでたくさんの知識を得て人として成長できるところが魅力ですね。
なるほど。
また国を守る任務の自衛官の健康等を食で支えることが国を守ることにつながる自分の業務に誇りを持つことができることにも魅力を感じています。
はい、ありがとうございます。まあ、自衛隊にはね、自衛官だけでなく防衛技官や防衛事務官などのね、方が勤務されていて、それぞれの専門職の仕事を行っているので、私たち自衛官もね、安心して仕事に打ち込めるんですよ。では吉永さんが思う魅力は？
そうですね、私が思う海上自衛隊の魅力は職種によっても異なりますが、資格の取得ができることです。先ほどもお話ししましたが、私も海上自衛隊の専門課程で調理師の資格を取得し、実務経験を得て申請を行い、船舶調理師の資格も得ました。あと私は給与員として護衛艦勤務を5年ほど経験したのですが、護衛艦で4回海外に行きました。
あ、すごいですね。
残念ながらコロナ禍だったので、レセプションや史跡巡り等はできなかったのですが、海上自衛隊は任務で海外に行くことができて、各国の方との交流もできることも魅力の一つだと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、確かに職種にもよりますが、専門家って就業時に国家資格等を受験するにあたり、まあ、有利にはなりますよね。あと私は護衛艦勤務時に1回しか海外に行ったことがないのですが、まあ、その時の体験がね、今の自分の成長につながっていると思います。あと給与班では2年ほど前から調理師専門学校の生徒の校外実習支援を受け入れていますが、いかがですか知念さん。
そうですね、実習に参加する生徒たちはみんな調理に対して真剣に向き合っていて、実習が終わった後は大量調理は良い経験となった、学校にない機材があって勉強になった、給与班員が親切に教えてくれたといった言葉もいただきました。
あ、いいですね。まあ、過去に実習に参加した生徒が実際に海上自衛隊に入隊して給与員となった話も聞きますし、生徒にとっては良い体験になったかと思います。ではここからは第五航空軍からのお知らせです。ノッチお願いします。
はい、第五航空軍美ら海の先森からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲とお寄せください。なお、住所、氏名、連絡先、ラジオネームを忘れずにお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方には、もれなく美ら海の先森からオリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するお便りなどのメールは、海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページにあるメールアイコンを押していただくと、メール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し、送信お願いします。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで、第五航空軍と検索してください。また、第五航空軍では、インスタと X も随時更新していますので、皆様フォローをお願いします。なお、番組へのお便りは X の DM でも募集していますので、よろしくお願いします。
のっちありがとうございます。
はい、
今夜はあと2件ご案内があります。最初は音楽演奏会のご案内です。令和8年2月21日土曜日に那覇文化芸術劇場那覇アートで、長崎県に所在している海上自衛隊佐世保音楽隊を招いての音楽コンサート、第五航空軍音楽の夕べを行う予定です。応募要項等の詳細は決まり次第第五航空軍のホームページまたは SNS に掲載いたしますので、チェックお願いしますね。次は基地モニター募集のお知らせです。基地モニター担当ののちよろしく。
はい、ただいま令和8年度の基地モニター絶賛大募集中です。令和8年度から募集年齢の下限が改正され、18歳から応募可能となりましたので、応募お待ちしています。
待ってます。
なお、基地モニター制度の概要及び募集要項等の詳細は第五航空軍と検索していただき、ホームページからご確認ください。
はい、ありがとうございます。それではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストのお二人に、ラジオ出演の感想をお聞きいたしましょう。では知念技官からよろしくお願いします。
私も那覇航空基地勤務が長いので広報ラジオは聞いていましたが、まさかゲスト出演とは。緊張しましたね。
いや上手でしたよ。
いやいや、でも皆様のおかげでなんとかエンディングまで耐え抜けました。今回私がお話ししたことで自衛隊は自衛官だけではなく防衛事務官や防衛技官も一緒に国を守る仕事を支えているということを知っていただき、自衛官と一緒に勤務してみたいと思う方が増えるといいなと思います。
はい、ありがとうございます。では吉永さん、ご感想をお願いします。
はい、私は今ちゃんが知念技官にラジオゲスト出演の話をされていた時に私もラジオ出演してみたいと声を上げたところ、今ちゃんからその場でいいよと返事をいただき、今日を楽しみにしていましたが、実際マイクを目の前にすると緊張しましたね。
確かにね、ちょっと緊張しすぎたよね。
はい、今回の放送で海上自衛隊の休養職種に対してお聞きいただいた方が少しでもご理解いただけたならラジオ出演した甲斐があります。
はい、
海上自衛隊では多くの仲間を募集していますので、一緒に海上自衛隊で働きましょう。
はい、100点です。ゲストの知念技官吉永さん、そうありがとうございました。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストのお二人、本日は一平二平デベル、
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の咲森を応援してくれるかな。
いいさ。
突然ですがここでクリスマスプレゼントクイズ。ま、SDF は美ら海の咲森では、毎年12月の放送で、クリスマスプレゼントクイズの企画を行っていますが、今回ね12月の放送が26日となり、クリスマスも終わっていますので今夜ご案内しますね。ではここから問題ですよ。皆さん聞いててくださいね。では問題です。今夜アシスタントデビューした広報室勤務の野塚総長のラジオネームは何でしょうか。あの芸能人のね、昔のねマッチでーすみたいな感じでしたけどね。答えが分かった方は、クイズの答え、送付先の住所、氏名を記載の上、第五航空軍メールアドレスまたは郵送でお送りください。なおメールアドレス及び送付先住所は第五航空軍のホームページに記載しております。今回のプレゼントはですね、令和8年の海上自衛隊カレンダーを5名の方へお送りしますので、ふるってご応募くださいね。応募の締め切りは、12月5日金曜日とさせていただきます。なお応募者多数の場合は抽選とし、カレンダーの発送をもちまして当選者とさせていただきますことご了承ください。
SDF アワー美ら海の咲森、海上自衛隊第五航空軍がお送りしました。